都にはまた高倉宮温情寺へ入魚の時、なんとの大主同心して天津さえ御迎えに参る状、これもって朝敵なり、さればなんとも三井寺をも攻めらるべしというほどこそありけれ、奈良の大主おびただしく放棄す。摂政殿より存じの旨あらば、幾度も総門にこそ及ばめと仰せ下されけれども、一節持ちいたてまつらず、浮かんの別当ただなりを御使いに下されたりければ、しや乗り物より取って引き落とせ、元取りきれと騒動する間、ただなり色を失って逃げ上る。次に上門の助近政を下さる。これをも元取りきれと大主ひしめきければ、取るものもとりあえず逃げ上る。その時は、官学院の蔵式二人が元取り切られにけり、またなんとには大なる義長の玉を作って、これは平相国の神戸と名付けて、打て、不明などぞ申しける。言葉の漏らしやすきは、災いを招く仲立ちなり、ことの慎まざるは破れを取る道なりと言えり、この入道小国と申すは、かけまくもかたじけなく、当銀の外祖にておわします。それをかように申しける、なんとの大主、およそは天魔の所意とぞ見えたりける。入道小国、かようのことども伝え聞きたまいて、いかでかよしと思わるべき、かつかつ、なんとの牢石を沈めんとて、備中の国の住人、瀬能太郎兼康、大和の国の顕微所に伏せられ、兼康、500余期で、なんとへ発行す。平家物語、看護、奈良炎章です。原文はいつものように学びやホームページ、www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回は、福原から京へと都が戻されて、人々が京へと戻っていく場面をお送りしました。そもそも、清盛が福原へと都を移した理由の一つに、寺院勢力の存在がありました。再び京の都に戻ってきたことで、仏教勢力と平家の争いが激しくなり、やがて大きな事件となっていきます。それでは本文を見ていきます。都にはまた高倉の宮御成寺へ入魚の時、こんな意味です。都では高倉の宮持ち人が御成寺にお入りになった時に、なんとの大主同心して天津さえ御迎えに参る状、奈良の大主が心を同じくして、その上迎えに参ろうとまでしたことは、これもって朝敵なり、これをもって朝廷の敵であると言える。されば何党も三井寺をも攻めらるべし、したがって興福寺も三井寺も攻められるべきだというほどこそありけれと言っているうちはまだよいが、すぐに奈良の大主おびただしく放棄す。奈良興福寺の大主がおびただしく放棄した。さあ早速不穏な動きとなってしまいました。摂政殿より、摂政藤原の元道殿から、藤原の元道から興福寺へ提案がなされます。存じの旨あらば、幾度も総門にこそ呼ばめ、お考えのことがあればいくらでも法王に私からお伝えしようと仰せ下されけれどもと言葉を下したが、一節用いたてまつらず、興福寺は全く聞き入れ申し上げない。さて、興福寺は藤原氏の氏寺でした。そしてその藤原氏が何とか間を取り持とうとしても、興福寺の方は耳を貸さない状況です。続きを見ていきます。浮かんの別当ただなりを御使いに下されたりければ、官学院の万所の長官であった別当ただなりを興福寺に使者として下しなさったところ、使者乗り物より取って引き落とせ、元取り切れと騒動する間、やつを乗り物から引きずり落とせ、元取りを切ってしまえと騒動になったので、さあ元取り、髪を切られそうになっているただなりです。ただなり色を失って逃げ上る。ただなりは顔色を変えて都へ帰った。さて、全くこれでは交渉になりません。続きを見ていきます。次に上門の助近政を下さる。次に上門の助近政をお下しになった。これをも元取り切れと大主ひしめきければ、これをも元取り切れと興福寺の大主がひしめきあったので、取るものもとりあえず逃げ上る。取るものも取らずに都へ逃げ帰った。その時は官学院の蔵式二人が元取り切られにけり、その時は官学院の蔵式が二人元取りを切られてしまった。さあついに二人の者が実際に髪を切られてしまいました。屈辱です。続きを見ていきます。また何とには大なる義長の玉を作って、また興福寺では大きな義長の玉を作って、さて義長の玉というのは木製の鞠のことです。これは平相国の神戸と名付けて、 これは平清盛の頭だと名付けて、うて、ふめなどぞ申しける。うて、ふめなどと申した。そう、まりを清盛の頭に見立てて、打ったり蹴ったりしようとしているわけです。言葉の漏らしやすきは、災いを招く仲立ちなり。言葉は外に漏れやすいもので、災いを招く仲立ちである。ことの慎まざるは、破れを取る道なりと言えり、ことを慎まないことは、敗北を取る道である。この入道小国と申すは、この入道小国と申す人は、かけまくも、かたじけなく、当銀の外祖にておわします。口に出して言うのももったいない、金城天皇の外祖父でいらっしゃる。それをかように申しける、なんとの大衆、その清盛を討て、などと申した興福寺の大衆の振る舞いは、およそは天魔の所意とぞ見えたりける、大体悪魔の仕業だと見えた。さあ、語り手による興福寺避難の言葉が入りました。入道小国、かようのことども、伝え聞きたまいて、清盛入道は、このようなことを伝え聞きなさって、いかでかよしと思わるべき、どうしてよいとお思いになるだろうか。カツガツ、なんとの狼藉を沈めんとて、早速、興福寺の無法を取り締まろうとして、備中の国の住人、瀬能太郎兼康、大和の国の顕微所に伏せられる。備中の国の住人、瀬能太郎兼康を大和の国の顕微所に任命なさった。兼康500余騎で、なんとへ発行す。兼康は500余騎で、興福寺へと出発した。さて、この後は衝撃の展開が待っていますが、続きは次回となります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。都にはまた高倉宮御成寺へ入御の時、なんとの大衆同心して余すさえ御迎えに参る城、これもって朝敵なり、さればなんとも新寺をも攻めらるべしというほどこそありけれ、奈良の大衆おびただしく放棄す。摂政殿より存じの旨あらば、幾度も総門にこそ呼ばめと仰せ下されけれども、一節用いたてまつらず、浮かんの別当ただなりを御使いに下されたりければ、死や乗り物より取って引き落とせ、元取り切れと騒動する間、ただなり色を失って逃げ上る。次に上門の助近政を下さる。これをも元取り切れと大衆ひしめきければ、取る者もとりあえず逃げ上る。その時は漢学院の増式二人が元取り切られにけり、またなんとには大なる吉兆の玉を作って、これは平相国の神戸と名付けて、打て、踏めなどと申しける。言葉の漏らしやすきは、災いを招く仲立ちなり、ことの慎まざるは、破れを取る道なりと言えり、この入道相国と申すは、かけまくもかたじけなく、当銀の外祖父にておわします。それをかように申しける、なんとの大衆、およそは天魔の所意とぞ見えたりける。入道相国、かようのことども伝え聞きたまいて、いかでかよしと思わるべき、カツガツ、なんとの狼藉を沈めんとて、備中の国の住人、瀬能太郎兼康、大和の国の顕微所に伏せられ、兼康500余騎で、なんとへ発行す。本日の授業はここまでになります。